Welcome to Happily Ever After Podcast Episode No.368. 今回はフィットネスウェアブランドケルナ代表、そしてその可愛いは誰のためも著者でいらっしゃる前川優奈さんをゲストにお迎えしました。この略してその可愛いの本には、ルッキズムをやっつけたくてスリランカで起業した話という副題がついていて、外見で人の価値を測るルッキズムの呪いと20年近く戦ってきた優奈さんが、社会が決めた可愛さの定義への疑問、そして日本と海外両方での暮らしを通していろいろなスタンダードビューティーがあること、またセルフラブ、自分を本当に愛するということがどういうことかという気づきを得たこと、そういった内容について綴られています。可愛くなりたい、他人からそう思われたいという欲求は、人生のどこかしらのタイミングで程度の差はあれど多くの方が持つものなんじゃないかなというふうに思うんですが、優奈さんの場合は帰国子女として日本に帰ってきて、周りとは違う服装をしていたことで衝撃的なあだ名をつけられて、そこから容姿に関して周りからの評価を気にするようになっていたというストーリーをお話しくださいました。ルッキズムをやっつけたい、ヘルシーなセルフラブを誰もが持てる世の中にしたい、そんな思いで優奈さんが立ち上げたケルナ、スリランカの女性たちが作るフィットネスウェアは色とりどりでとっても気分が上がる、これを着て体を動かしたいと自然と思わされる、そんな素敵なデザインのウェアばかりなので、ぜひ今回のインタビューと合わせてインスタでチェックしてみてください。それでは最後までお楽しみください。
こんにちは、キャリアとビジネスのサクセスコーチ吉川ゆりです。私は使命や人生の目的とつながって自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしています。このポッドキャストは、今モヤモヤしていたり、今の状態にはある程度満足しているけれど、もっと大きなこと、次のレベルで何かできるんじゃないかなと思っている女性のヒントになればという思いで配信しています。私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきました。そのギフトを生かすことによって、パズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます。内面の世界を良くしていって充実させることで、私たち一人一人が現実を変えていき、周りの人、世界にもいい影響を与えていくことができます。ソロエピソードでは、コーチング、NLP、瞑想、マインドフルネス、ヒプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関するお話をしています。インタビューエピソードでは、世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きして、いろんな生き方、働き方、そして自己実現の仕方があるということをお伝えしています。このポッドキャストを聞いて、一人でも多くの方が元気になったり、前向きに行動できるようになると嬉しいです。
今日のゲストはフィットネスウェアブランドケルナ代表、そして著者の前川優奈さんです。優奈さんは慶応義塾大学法学部卒業後、民間企業に勤務、そして早稲田大学大学院にて国際関係学の修士号を取得されました。その後、外務省の専門調査員としてスリランカに駐在されました。2019年にセルフラブをテーマにしたフィットネスウェアブランドケルナを起業、現在は日本とスリランカを行き来しながらケルナを運営するほか、企業や学校などで講演を行っていらっしゃいます。優奈さん、今日はよろしくお願いします。
ようこそ、よろしくお願いします。
なんかすごい、経歴がすごいっていつも言われませんか？
あ、言われますね。経歴が堅物なんですけど、ビジュアルがこんななんで本当かいなと言われます。
すごい。で、あ、なんかこれはなんかコナンかなんかの T シャツなんです
。すごい、よくわかりましたね。これ画面に切り切り映んないかなって思ってわかり映ってました。
なんか高校時代からアニメとかが好きだったっていう
話を。あ、そうですね。ずっと中学 1、2年くらいからもうバリバリオタクで、もう今業務外プロフェッショナルなので。
お、すごい。面白い。なんかすごいいっぱいいろんな話をお伺いしたいんですけども、
はい、
あ、 ケルナってなんかどういう意味なのかすごいお聞きしたかったんですけど、どういう意味なんですか？
ああ、ありがとうございます。ケルナっていうのは実は造語なんですけど、まあ、スリランカの女性と一緒にフィットネスウェアを作っているブランド で、その販路が、まあ、今現在、まあ、日本社会男女問わずなんですけど、初期の時がやっぱり日本の女性向けだったんですね、レディースのブランドで。なのでなんかスリランカの女性と日本の女性を組み合わせた造語を作りたくって、でスリランカの公用語の一つがシンハラ語なんですけれども、シンハラ語で女性っていうのがケラっていうんですね。 K-E-L-L-A でケラっていうのが女性で、そこに、まあ、日本の女性の名前って何々な、私もユーナなんですけど、ユーナ、マリナ、カナ、サナっていうなで終わるのがすごい多いなと思っていて、まあ、なんでそのケラに日本の女性のなっていうのをつけてケルナっていうので、まあ、スリランカ女性と日本女性のコラボだよっていう像で、最後に終止符をつてるのは、女性同士で何かを完遂することはできるよね、何かを完結させることはできるよねっていう意味合いを込めて、まあ、最後に終止符をつけています。
あ、そういうことなんですね。あ、すごいですね、面白いですね、うんうん、そしたらちょっとすみません、前後しちゃったんですけど、最初に自己紹介をちょっとだけお願いできますか？
はい。そうですね。今、ちょっと触れていただいた通り、ケルナっていうスリランカ産のフィットネスウェアブランドの代表をやっております、前川優奈と申します。で、ケルナっていうのが、まあ、スリランカでフィットネスウェアを現地の女性と作ってるんですけども、そのブランドのテーマをセルフラブにしていて、フィットネスってこう痩せるためだけのこうダイエット手段じゃないよね。その楽しく、生きるためのライフスタイルだよねっていうことを提案したくて、まあ、特に日本って、まあ、細いのが美しいとか、まあ、色白だとモテるとか、二重が正義とか、結構こう美に関してすごい限定的な定義がまだまだはびこっているなっていう中で、まあ、私自身も結構20代とか、まあ、10代はずっとこう痩せなきゃ痩せなきゃ可愛くならなきゃみたいな、まあ、結構ルッキズム沼に陥っていたということもあって、でまあ、そういうのをちょっと日本社会に対して、まあ、ルッキズムやめようよっていうのを訴えかけるためにセルフラブっていうのをテーマにしたフィットネスウェアのブランドにしました。で、まあ、あとその延長線上で私自身が結構こうマラソンやったりコトラアスロンやったりっていう私生活で結構フィットネスと自分の付き合い方っていうのもまあこの20年ですごく変わって、もともとはこの痩せるために運動していたのが、まあ、今はこう笑顔のためにっていうのがあるので、まあ、その捉え方一つで結構こう生きやすさって変わってくるよねっていうのを提唱しております。でさっきあった著書なんですけど、その可愛いは誰のためっていう本を去年出させていただいて、でこれも結局ルッキズムをテーマにしつつ、まあ、エッセイという形でなんでスリランカでこう起業したのかとか、まあ、なんでスリランカで私自身のルッキズムの鎧が脱げたのかみたいなのを含めながら日本社会のルッキズムっていうのをちょっと問題提起している本を書いたりとか、なので結構活動の主軸はセルフラブの発信だったりとか、まあ、ルッキズムについてっていうのをメインにしております。
ありがとうございます。そもそも最初に体型のこととかで言われたっていうのが帰国子女として日本に帰られた時だったっていうお話を伺ったんですけど、その時から問題意識があったんですか？それともっと後ですか？
そうですね、そうなんです。発端はやっぱりこう私ヨーロッパで小学校の時過ごしていて、でやっぱりヨーロッパというか、まあ、欧米って結構スパッツ、まあ、今でいうレギンスをこう1枚で履いて上にこうスカートとか短パンとか合わせずにレギンスでこう上は短めのこうトップスでお尻はそのまま出してみたいなのが結構ファッションとして全然主流で、子供も大人もで結構そのノリのまま日本に帰国した時に、なんかこうやっぱり日本ってレギンスとかスパッツ1枚前履きが当時全然こう主流じゃなくって、やっぱり上にスカートとか、まあ、長めのトップス合わせるっていうのがこう当たり前な中、それをしなかったから、で結構ぽっちゃり体型、欧米で育ったっていうのもあって、でもしかしてこうお前はデブすぎてスカート入んねんだろうみたいなことを、まあ、小学校5年生の時に言われて、やっぱり子供ってね、そこまでこう悪気があるわけじゃないからこそ、そういう酷な発言が結構自然に出てしまって、で私の中では結構今までこう天真爛漫な性格だったところを、まあ、その一 言が結構こうぐさっと刺さって、で私ってデブなんだっていう風に思い始めてからは、結構まあそれがルッキズムだっていう風には思わなかったんですけど、まあとにかく自分は太ってるんだ、自分は可愛くないんだ、ブスなんだっていう、なんか容姿コンプレックスみたいなのがどんどんどんどんこう自分に押しかかってきて、でやっぱり中学高校って全然いじめとかもなくてすごい素敵な環境で育ったものの、やっぱり自分はこうデブ、まあその当時その小学校5年生の時につけられたあだ名がデブスパッツだったんですけど、まあ、語呂めっちゃいいなって思いつつ、なんかその中高の時にやっぱ私はちょっとでも太ったらデブスパッツになっちゃうから、やっぱりみんなとは違うんだとか、まあ、みんなが当時109のギャルブランドとか流行ってたんですけど、なんかみんながそういうところで、まあ、ミニスカとか履いてても、なんか私はちょっとそういうのはデブだから無理なんだろうなとか、結構こう劣等感の塊みたいな中で、まあ、20年くらい過ごしていた。だけどそれがなんかルッキズムだっていう名前がついたのは、まあ、実は本当30になるちょっと前くらいですよね。で、そういう中でこれがルッキズムなんだ、社会問題なんだ、美しいのが細いだけとか、そういう美の限定的な概念から、まあ、こういうルッキズム問題が出てきていて、で私のようにこうやって呪いにかかってしまう人がいるんだっていうふうに知ってからは、なんか私のせいじゃないんだ、その社会にこういう容姿差別があるから社会のせいなんだっていうことに気づいて、ようやくそれを問題視できるようになったっていう感じですね。それまではやっぱり自分がダメなんだっていう自責の念で生きているっていう感じでしたね。
ああ、そうなんですね。いや、でも確かに本当に外見のことよく言われますよね。
そうですね。やっぱりなんかこう電車に乗ってても広告は全部こうダイエットとかエステとかね、二重整形とかのものがどんどんどんどん多くて、でやっぱり飲み会とかに行くと、まあ主語大きくなりますけど、おじさんとかが悪気なくなんか太ったんじゃないとか、今日化粧濃いなとか、なんか言ってくることが割とまだなんかこう問題視されてないというか、結構当たり前のようになってしまっている。で、それが例えば、こうもちろんお前ブスだなとかデブだなっていう風に言うのは相手が傷つくっていうのは分かるっていう人は一定数いると思うんですけど、まあ、それと同じくらい、例えばなんか美人は得だよなとか、こうイケメンだから生きやすそうだなとか、こう胸が大きくて羨ましいとか、褒めたつもりの言葉が相手にとってはすごいこう傷がつけられる言葉だったりっていうこともあるっていう中で、やっぱり日本ってまだまだ容姿に対してこう形容詞をつけながら何かこうコメントするっていうことが全然まだまだ当たり前にあるって思いますね。
そうですね、そうですよね。テレビとかでもそうですもんね。
まあ、本当にテレビとかもそうですね。なんかやっぱり容姿いじりもあるし、あとなんか自分で自分の容姿を自虐にするネタとかもやっぱり日本のテレビとかマスコミはまだまだあるなって思っていて、でもやっぱりこうね、それを海外の人が見た時に何が面白いのかわからんっていうのも全然あると思います。
そうですね。ああ、でもそれなんかすごい、私もアメリカに来た時にすごい自分の体型とかに自信が全然なくて、なんかそれで逆にみんながびっくりしたみたいな、え、うん、なんでそんなこと思ってるのみたいなことを言われて、え、みんなそんなこと思ってないのって逆にびっくりしたっていうのがありました。
そうなんですよね。なかなか自信を持たせてもらえないノイズが多いっていう感じですね。特に今東京だとなのか、まあ、日本だとっていう感じですね。
じゃあ、まあ、帰国子女で日本に帰って、その後中高で日本の大学に行かれるんですけど、その時に最初から政治を勉強されたんですか？
あ、そうですね、最初から慶応に大学で入った時から法学部の政治学科だったんですけど、それは別にあのなんか政治とか国際協力の道に進みたいっていう意図はその時は全然なくって、なんか大学受験をした時はなんか本当にまだ自分が何をやりたいかとかも分からず、で高校の時あんまり頭が良くなくって全然試験もできず、でなんかもう大学に行く意味もよく分からないと思ってる中で、なんか友達に慶応に行くとイケメンが多いし、なんか自分もめっちゃイケイケになれるみたいな、なんか慶応に行くと人生変わるみたいな安直なことを言われて、でやっぱなんか劣等感の塊だったから慶応に行けば変わるのかなみたいなのが少しあって、でその中で学部選びができないなら、なんか当時一番偏差値が高いところになんかとりあえず一番上を目指しとけばいいのかなみたいな、なんか全てが結構当時は安直だったんですけど、なんか私にとってはそれが結構頑張るモチベーションになって、 なんかイケイケになれる世界に行くぞじゃないですけど、でそれで結構一生懸命その時勉強して、で慶応の法政法学部政治に入れたんですけど、やっぱりなんかそんなに政治がすごいやりたいっていうわけでもなかったし、でまあいざ入ったら別にそんなにイケイケになれるなんか魔法の世界でも当然なかったですし、でなんか自分って何がやりたかったんだっけなっていうのを結構右往左往してる中で、まあ父親がインドネシアに住んでたりとか、まあ、あと大学の交換留学の制度使いながらアフリカのガーナに行ったりとか、結構途上国に触れることがだんだん意図せず増えていって、でそういう中でなんか、まあ、政治というよりこう国際協力とか、まあ、国際開発の道になんとなく進みたいかもなっていうのをふんわり思い始めたのが、まあ、在学中っていうところですね。
ああそうなんですね。で一度就職されて、その後もう一回大学院に入って、
そうですね、
もうその時には国際開発みたいなところに
専門
にしました。
もう、はい、もう専門で大学院の時は国際協力国際開発で、特にこう女性問題とか、まあ、労働問題っていうのをフォーカスしてました。
そうなんですね。え、じゃあその後大学院で勉強された後、その国際開発 JICA とかに。
あ、そうですね。最初在学中にワシントン DC にある世界銀行で少し働いて、でその世界銀行でアサインされたプロジェクトが、南インドの職業訓練学校のニーズ調査みたいなところで、で日本に帰ってきてから、まあ、世界銀行でせっかくそのインドについて学べたっていうのもあって、まあインドの仕事をしてみたいと思って、で JICA の南アジア部っていうところに中途で入ったんですよね。で大学院の研究もインドだったし、世界銀行でもインドのことやってたから、南アジア部に中途で入ったら、まあ、間違いなくインドチームだろうって思っていたら、人がもう足りてるので南アジアだけどスリランカチームに配属ですっていうのをそこで初めて言われて、でスリランカ正直地図上でもどこにあるかわからんとか思ってたんですけど、そこがなんか結構こう自分にとっては意図せずの出会いだったけど、本当に良かったなと思ってます。
じゃあスリランカに行ってどんな感じだったんですか？何かこうすごく惹かれるものとかがあったんですか？
そうですね、やっぱり JICA で行ってた時ってまだ出張ベースで行ってて、実際に生活をそこで長期的にするっていうことはしてなかったんですけども、やっぱりこう2週間とか出張で行く中で、なんかすごいこう小さな島なんですけど、ぎっしりなんかこう宝石箱みたいな、なんかこういろんななんかキラキラしたものがこの小さな島に詰まってるなっていうポテンシャルと、なんかこう陽の輝きみたいなものはすごく感じて、で、まあ、特になんか自分が結構その時こう社会に疲弊してたっていうのもあって、まあ、そのルッキズム問題だったりとか、まあ、激務だったりとか、特に20代後半だったので、なんかその独身であることもやっぱ結婚しろっていうノイズだったりとか、結構もういろんなことに疲弊してる中、やっぱりスリランカに行くと、まあ、結構いろんなその現地の人たちの笑顔がなんか本当に心の底からの笑顔で美しくて、でそこに結構私がこう精神的にすごく救われるし、なんかこうそのそこの人たちと話してる時に自分がやっぱりこうどんどん幸せになっていく気持ちがあって、ちょっとうまく言語化できないんですけど、でなんかそこでこう仕事をするのであれば、やっぱり出張ベースで行くっていうよりかはがっつり住んでみないと、本当に彼女たちのニーズとか生活習慣とか、どういう文化でどういう価値観なのかとか、まあ、食事とか宗教とかっていうのを本当に知り得ることはできないし、そういうのをちゃんと知って寄り添わないと、ちゃんとしたプロジェクトとか仕事ってできないなっていう、なんとなく自分の中のこう頑固な気持ちがあって、じゃあ現地にこうちゃんと生活を根付かせてもちゃんと寄り添いたいと思って、でそこから JICA を辞めて外務省に駐在して現地入りするっていう感じですね。でただなんか今結構スリランカめっちゃこうキラキラで本当に私を助けてくれたみたいに言ったものの、やっぱりもちろん途上国だし違う国なので、そこで生活するとか仕事するってなると、まあなんか10分に1回くらいブチ切れたくなるようなことは本当にたくさんあってそうなんです。なんか本当に別にスリランカが本当に魔法の国とか、もう全てがもうハッピーハッピーっていうわけではもちろんないんですけど、やっぱりなんかそういう不自由さとか苛立ちとかを上回るくらいの愛情とか、まあ、温かさもあるっていうのは事実なんですね、私にとっては。
そうなんですね。じゃあ最初外務省から派遣されて行った時はどんなお仕事だったんですか？
外務省から行った時には平和構築、ピースビルディング、平和構築の専門家として行っていて、でスリランカって結構もう終戦してるんですけど、本当に長年内戦 があった国なんですね。で、それでその内戦が終結したからといって、めでたしめでたしっていうわけではなくって、やっぱりその内戦の間に、こう、旦那さんとか息子さんを、こう、亡くした女性たちっていうのはたくさんいて、で、その亡くし方っていう言い方あれなんですけど、死亡証明書が出されてない人たちも結構いて、で、なんでかっていうと、その内戦の時に、まあ、その時の政治が、政権が結構人権侵害をして、もう、言い方ですけど、皆殺しで終結させてるみたいなところが、まあ、若干あって、で、だからこう失踪者として、その息子とか旦那が扱われていて、その死亡証明書とか死体の確認っていうのができてない女性たちとかがまだまだいて、で、そうするとそういう人たちってやっぱり家族だから何年経ってても、やっぱり死んでるってことを信じたくなくて、こう探しに行ってしまうとか、ちょっとメンタルがそれですごいおかしくなってしまうとか、疲弊してしまうとか、ずっと家で待ち続けてなきゃとか、やっぱりずっとこう旦那さんとか息子さんが働いてたから、いきなり自分が労働市場に、ね、30歳、40歳、50歳になってから出るっていうのが難しいっていう人もいたりとか、まあ、やっぱり終戦後もそういうので苦しんでる人はたくさんいて、で、そういう人に対して日本政府として何ができるかっていう政策提言とかをしてました。
そうだったんですね。じゃあそのお仕事、まあ、そのお仕事自体も結構激務だったんですか？
まあなんか本当に時期によるっていうか、結構その忙しい時はすごい忙しかったんですけど、なんか割と自分で調整できるところも結構あって、なんていうの、一人の専門家としてスリランカにいたので、日本のこう民間企業でこうチームでがっつりみんなでっていうよりかは、結構私淡々と一人で仕事をするみたいな働き方だったんですよね。だから結構自分で調整もできたっていうところはあって、で、まあ、だからこそ、これもう本にも書いちゃったんですけど、なんか結構その時間があるときには、隙間時間で、まあ、起業の準備を2年弱ずっと裏でしてたみたいなことはありましたね。
その前からもう運動が好きだった感じなんですか？
そうですね、ずっと、まあ、高校生のときとか、帰宅部だったんですけど、大学生の時に、まあ、彼氏ができたんですよね、大学生になって。で、それでもう、やっぱ大学生の時の恋愛ってもう、それが人生の全てみたいに大恋愛になっちゃうから、その後、こう、別れた後に、もう何もないっていう状態なんかなってしまって、もうこの世の終わりだ、みたいに思って、で、そこで初めて食欲を失って、痩せたんですよね。で、私、デブスパッツじゃないんだ、痩せれるんだっていうことにそこで気づいて、で、そっから、じゃあ、もっと痩せたい。痩せれるんだったら、もっともっと痩せてみる。そしたら、もしかしたら復縁できるんじゃないかっていう気持ちにすらなって、で、そういう不純な動機で初めて運動っていうかランニングを始めて、で、そしたらやっぱりどんどん痩せていくっていうので、結構出だしはアンヘルシーな感じの理由で始めてたんですよね。で、それで痩せていって痩せていって、でもそれがどんどん快感になってしまって、っていうので、結構自分の中で運動っていうのは痩せるためのこう方法なんだっていう位置づけになっていたんですけど、でもなんか大学院の時にアメリカに留学を再度して、で、その時にシェアハウスに入ったんですけど、そのシェアハウスのメンバーが結構こう心の底から筋トレが好きですみたいな人たちが多くって、で、その人たちと運動していく中で、ユーナはいつもなんかこう一緒に運動するけど、終わった後に楽しそうじゃない。その後のカロリーのこととか、なんか朝ごはんどれだけ減らすかとか、もうそんなことばっかり考えてて、なんかみんなでもっと笑顔になって、こう汗をかくことを楽しんで、で、その後みんなで美味しい朝ごはんを食べて、一日仕事を頑張る。そのためにうちらは朝楽しくやってる。だから別に終わった後、細かろうが太かろうが、みんな今日のワークアウトって言って一人一人なんかもう自撮りしまくってるし、でもなんかそのバイブスが感じられないっていうことを言われて、で、私確かになんか楽しむためにやってないわ。その自分の体型が変わることの恐怖心からみんなと一緒にいるだけで、でもなんかよく考えたら私よりも結構ガタイがいい女の子の方が、終わった後に、今日も私やってやったぜっていうので、セルフィーして、もう堂々と歩いて、もうスポブラに短パンでもうお腹も出して、すんごい華奢なお腹ってわけじゃないけど、もうすごい堂々と歩いてて、確かにこの子の方が全然エネルギーがあるし、見ていて美しい。自分はすごいもじもじしてて、この子より細いけれど、美しくないっていうのはとてもよくわかるっていうのが、だんだん客観視できるようになってきて、多分それは東京のノイズから離れたからこそ、そういうふうに考える余白があったっていうのもあると思うんですけど、だんだんそこから、でもなんか運動って楽しい、みんなと一緒に朝運動するのが楽しいっていうのをそこから感じ始めて、 で、そこからは日本に帰ってからもマラソンしたりとか、楽しむために運動をして、で、まあ、駐在でスリランカに行ってからも、やっぱり、こう、海外で友達を作るっていうのがすごく、こう、大変。特に大学とかじゃなくて、仕事で行くと、本当に仕事仲間しかいない中、やっぱりランニングっていう趣味を通して、まあ、現地のランナーとの交流があったりとか、まあ、ランニングクラブに入って現地の友達ができたりとか、マラソン大会に出て、やっぱり現地のそういう風景を見ながら走るとか、まあ、そういうことができて、やっぱりなんか、こう、ランニングって痩せるためじゃなくて、こう、新しい出会いだったり、まあ、気持ちがそう公開になったり思い出を作ったりなんか本当にもっともっとそれ以上のものがあるっていうのをだんだん受け入れられるようになってきて、で今本当に楽しむために運動をするっていうところに行き着いた感じです。
あ、そうなんですね。でそのずっとそのピースビルディングのお仕事をされてた時に準備もされてたってことなんですけど、そもそもなぜすごくいいお仕事じゃないですか、ピースビルディング。めちゃめちゃ社会的な影響力があってと思うんですけど、なぜ起業しようかなっていうふうに思ったんですか？
そうですね、なんかもちろんその大使館とか、まあ、外務省がやるピースビルディングとか、まあ、いわゆるこうトップダウンのお仕事ってめちゃめちゃこうインパクトもあるし、まあ、お金もあるし、まあ、外交的にもすごいプレゼンスもあるのでもちろん必要不可欠だと思うんですけど、なんか私は結構その仕事をしていく中でカウンターパートがもう結構こう草の根レベルで現地のこう女性たちだったんですけど、まあ、彼女たちと会話をしていく中でどんどん心を開いてくれて、でいろんな話をしていく中でやっぱりなんかその大使館として提案している法律の整備とか助成金とか、まあ、インフラ整えるとか、彼女たちのニーズって全くそこにないなっていうことに気づき始めて、で彼女たちがなんか本当に欲しいって言ってるのってやっぱりなんか笑顔になれるコミュニティが欲しい、自立したい、自分たちも自分の力で人生の舵を取ってでそれがこうその場しのぎで何か物を売るとかじゃなくて、ちゃんとこう家族のようなコミュニティ、自分の居場所で自分のスキルを磨いて自分自身がキラキラしていきたいみたいなものだったんですね。でなんか日本って結構こう満員電車に朝乗ってるとなんか全然仕事行きたくないなみたいなどんよりとした雰囲気の人たちがなんか結構いっぱいいる中、こんなにも自分たちで働きたいっていうモチベーションを持ってるのにそのなんか出力先がないってなんてもったいないんだろうって思って、だったらなんかこの人たちのニーズって本当はそのインフラとかそこじゃなくってコミュニティが欲しい、自分で働きたい、スキルが欲しいっていうところなんだったら、まあ、その土台を整えるっていうことは自分にできるんじゃないかって思ったのと、あと実際にまあ彼女たちとこういろいろ関わっていく中で、もう私自身がプラスのエネルギーをもらったり、それこそルッキズムで悩んでたのがすごいだんだんアホらしくなってきたりとか、まあなんかスリランカってこう民族衣装がセパレートでお腹が出てるんですけど、それをなんかこうイベントで彼女たちが着るときに私も着るんですけど、やっぱり彼女たちはすごい堂々と着ていて、でも私はなんか結構やっぱり恥ずかしさみたいなのがあって、でそういうときなんか恥ずかしがる必要ないよ、なんか言うのも本当に素敵だからサリー似合ってるよって言ってもらえたりとか、まあそういうのの積み重ねで彼女たちのそのニーズの土台を作ってあげたいっていう気持ちと同時に、まあ、何か恩返しをしたいっていう気持ちもあって、なので決してなんかその彼女たちのこう働く場所を作ることでなんか私がそのなんて言うんだろう、経済を回してあげてるっていう気持ちは全くなくて、どちらかというとなんか私に生きやすさを与えてくれた彼女たちに私も何か与えられるものがあるんだったらそれはしてあげたいと思って、なのでその正直外務省の仕事って私じゃなくてもこの先できるけど、この彼女たちへの働く場を提供しながら彼女たちが私にくれたセルフラブのエネルギーを日本に伝えるっていう仕事は多分私じゃないとできないと思って、なのでまあインパクト量で言うとそんなに何千何万人と雇ってるわけではないので小さいんですけど、まあ、彼女たちと一緒に何か立ち上げたいって思ったっていう感じですね。
なるほど、そうなんですね。じゃあそのご自身が好きな運動っていうアクティブウェアっていうところで、で日本人の女性にはセルフラブを届けたいっていうコンセプトがあるんですけど、そういうのはなんかどういう感じで実際にされてるんですか？
そうですね、やっぱりこうすごいトリッキーで、やっぱりスリランカで作ってますっていうのは正直メイドインスリランカっていうのをこう記載してクリエイティブとかウェブサイトとかでもなんかそういうのって結構表現しやすい部分ではあるんですけど、一方でそのセルフラブの部分とか、まあ、自分を愛するっていうのは結構クリエイティブで表現するのがすごい難しい のは事実。ね、結構そういうボディポジティビティとか、まあ、自分を愛するっていうのを、例えばこうフライヤーとかウェブサイトとか広告とかで打ち出してる企業って、結構日本だと得てして、なんかいわゆるこうプロのモデル集団の中に一人だけプラスサイズモデルの子を入れるっていう結構雑なやり方が多いなって思っていて、まあ言葉を選ばずに言うと、例えばアメリカだったら10人白人の金髪の女の子の中に一人だけ黒人のテンパの子を入れるみたいな、なんかそうじゃなくないっていうのを私はずっと思っていて、別に従来の日本でいういわゆるバチバチのモデル体型の子とプラスサイズの子だけがこう人口じゃないというか、その間のグラデーションってどうなってんのっていうのと、その間こそがマジョリティであり、でもそういう人たちにも悩みがある。例えば私もそのいわゆるこうプロのガチのモデルの容姿ではないし、それは顔も体型もそうだし、でもかといってすごいプラスサイズっていうくくりでもなくって、だけどやっぱり20年間悩みはすごくあったっていう中で、こう悩みがなさそうとか、まあ、あえてこういう言い方すると、こう標準体型みたいな人でも悩みはあるよね。だけどそういう人たちも自分を愛してっていいんだよっていうところを出したかったので、結構そのモデル選びはすごいこだわっていて、だからといってプラスサイズモデルをこう排除したいっていうわけでは全くなくて、彼女たちが輝く場っていうのは当然必要なので、プラスサイズモデルの子も入れつつ、やっぱりこう、本当微差、肌の色が白い人とちょっと日焼けしているっていう、本当に微差とか、まあ、身長が168センチと150センチの子で、こう身長差を表現する。その全然180と140センチっていう極端なことはせずに、本当に微差でそれを表現したりとか、テンパの子だったりとか、釣り目、垂れ目、一重、二重、目が大きい、小さい、丸顔っていう、そういう本当に私たちの日常で周りにいるような子たち、で、かつこうセルフラブで悩んだことがあるけど、その大切さも分かってるよっていう子たちをこうモデルとしてピックしていて、まあ、年々ちょっと今その人数もだんだん増えてきたありがたいことに、なんですけども、最初から結構そこはすごくこだわっていて、まあ、なので、こう逆に、あ、ここセルフラブとかボディポジティブを歌ってるブランドなんだっていうのは、正直多分一目瞭然ではないんですよ。その微差をで表現してるから。でもなんか本当に一歩先までこう見てくれる人っていうのは、なんかいかにそこを本当にリアルに表現したいかっていうのは、この今6年目なので、この5年間のクリエイティブの貯蓄でなんとなく掴んでもらえるかなとは思ってます。
なるほど。そういうのに惹かれてくる人に買ってほしいみたいな感じなんですか？
そうですね。なんかあんまりこう、私たちも、絶対こう、フルマラソンに出てくださいとか、毎日10キロ走るのは健康にいいから、バリバリ運動しましょうっていうのを提案してるわけじゃなくって、やっぱりこう、自分が心地よいって思う運動を日常に取り込もうっていうことを言っていて、まあ、それが本当に5分間の散歩でも、10分間のヨガでも、もうそういうのでも良い。で、逆に走るのが大好きだったら走ればいいっていうところで、結構その、ガチで運動大好きっていう人よりかは、なんか割ともうちょっと柔らかい、これから運動しようかなとか、まあ、ちょっとだけ運動しようかなっていう入り口の人たちに買ってもらえたらなっていうところで発信しています。
そうなんですね。ありがとうございます。でも運動って本当、なんか体を動かすってあれですよね。本当に自己肯定感とか上がりますもんね。やったら。
そうなんですよね。で、それをチリツモでやっていくと、自分で自分を褒めれると思うんですよね。なんか今日30分だけ早く起きてウォーキングした、もう自分偉いとか、それこそマラソンだったら、まあ、2ヶ月間本当にこう頑張って練習をして、最終的に昨日の自分よりタイムが上がった、自分すごいとか、結構自分で自分を褒めれる要素が運動にはすごく多いなと思っているので。
はい、ありがとうございます。じゃあ、ご自分の中でブレイクスルー経験があった出来事があれば教えていただきたいんですけども、まあ、前と後でどんな風に変わったかみたいなことを教えていただけますか？
そうですね。なんか、まあ、2つあって、1個が、私、まあ、日常的にその運動はずっと20年くらいしてて、で、それがこう、痩せるためにだったのが、まあ、楽しむためにってなったっていうのはもちろんさっき言った通りあるんですけど、まあ、その中でも、フルマラソンの大会には結構、毎年何本か出ていたんですね。で、まあ、本当につい最近っていう感じなんですけど、一昨年に、まあ、大阪マラソンに向けて、結構自分の中で、今までにないくらい結構真面目に練習に取り組んだんですよ。で、今までそのフルマラソンには出てたものの、まあなんとなくタイム前より良ければいいかなくらいの感覚で正直出てて。 でもなんかちょっとその一昨年すごい体調不良が重なっていたこととか、ちょっと人間関係で悩んだりとか仕事で悩んだりとか、あんまり自分にとっていい時期ではなかったっていうのもあって、まあ、ちょっとそこを脱出したいって思ったから、まあ、フルマラソン今回じゃちょっとなんとなく出るんじゃなくて本気でやろうって思った時に、結構その毎日自分の中でコツコツコツコツすっごい頑張って、で練習も朝も夜も頑張って、であとその期間 SNS をずっと何年もやってたものを止めたんですよ、すべて。で、なんでかっていうと、結構、その今日5キロ走ったよ、10キロ走ったよっていうのを結構無意識的にストーリーズとかに載せてたんですけど、なんかだんだんそれを載せるために、ちゃんとタイムを取らなきゃみたいなところでなってしまっていた気がしていて、で、ただ、そのストーリーズとかインスタに載せないってなると、逆にめちゃめちゃいいタイムが出した時も、誰かに褒めてもらったり、ハートをもらうこともなく、ただただ自分の中で今日今までで一番いいタイムで走れた、すごいじゃん自分、以上終わりなんですよ。で、それが本当に自分で自分を満たすじゃないですけど、他人の評価とか他人に褒めてもらうことを前提とせず、本当に自分で自分を褒めてそれで満足するっていう経験を結構そこでなんか本当に噛み締めて、なので、まあ、引き続き SNS をせずに、まあ、大阪マラソンに向けてコツコツ頑張って、で、食事とかも結構本当に好きじゃないのに自炊をすごい頑張ったりして、で、そしたらやっぱりその大阪マラソン終わった後、まあ、なんか結局自分の思うようなタイムは残念ながら取れなかったんですけど、でもすっごい自分が誇らしくて、今日この日を迎えられたことが、やっぱり本当に自分が今まで頑張ってきた成果だし、やっぱり応援に来てくれる友達もたくさんいたんですよ、大阪まで来てくれて。で、その大阪までわざわざこの姿を見てきてくれる友人を作れたこと、で、彼女たちとこんな素敵な関係を築けたことも、やっぱり、もちろん彼女たちのおかげでもあるけど、自分もすごい、頑張って人間関係をこう築けてきた証だし、もうとにかく自分が誇らしいっていうふうに、結構初めて、基本卑屈なんで、なんか初めて自分をすごい100%褒めることができた。で、それが、その経験結構私の中でものすごいブレイクスルーで、めちゃめちゃその後から生きやすくなったんですよ。もうなんか人生の解像度がすごく上がったというか、自分を褒めていいんだ。落ち込んだ時にはこういうふうにすればもっと自分は自信を持てるんだとか、まあ、自分にはこうフルマラソン頑張るっていうことをすれば自分に自信を持てるっていう経験があるから、また何かあったらこれをすれば大丈夫だってお守り的な経験だったりとか、そこが結構自分の中で一つのブレイクスルー経験ではあったんですよね。でもかといって、じゃあみんながみんなマラソンをすることで、こう気持ちが変わるっていうわけではないと思ってるので、なんかそこはあくまでも自分が20年間運動っていうツールを使って自分と向き合ってきたから、最終的にそれをこう出力先として使ったっていうだけで、やっぱりそれは人によってやり方は違うんですけど、なんかそれってやっぱりこう明日明後日見つかるものじゃなくて、長年自分が向き合ってきたものだからこそっていうのあるから、なんかそこにすごく価値を感じたっていうのが一つ。で、もう一つが、まあ、この本ですよね。この本を去年書かせていただいたときに、やっぱり自分の頭の中の思考をこう言語化して文字に落として、で、それがなんかこう日記じゃなくて、やっぱり知らない誰かの手に渡る、自分の人生がさらされるっていうのはなかなか結構怖いところもあって、で、もちろん、まあ、アンチがつくこともあるだろうって思いながら書いてたので、ただなんか、そうすることで自分の20年間を本当に、ここまでかってくらい振り返って、まあ、自己対話を繰り返して、私はこの時、なんでこう思ったんだろう、どうしてこういうアクション起こったんだろうっていう、結構、自分と向き合う時間をすごく取れたので、なんかこの本を結構出すことで、自分という人間は誰なのか、で、それで、この先、どういう社会にしていきたいのかっていう考えるきっかけにはなったので、これがまたなんか自分の中で2つ目のブレイクスルーではあって、なのでなんかその2つの経験が直近では自分にとっては大きな糧になっているかなと思います。
ありがとうございます。じゃあ今おっしゃってた、これからどんな社会とか世界にしていきたいっていうのはどういう感じなんですか？
なんか、やっぱり、こう、100点満点の社会になることって、まあ、ないと思うんですよね。で、なんか、ルッキズムをなくすこととか、セルフラブを大切にすることを発信してるものの、やっぱり全員が全員、セルフラブができて、ルッキズムがない世の中って、多分100年先でももうないとは思うんですよ。で、ただ、それを一番最初うちに抑えていくっていう作業をしていきたいなと思ってて、たとえゼロにならなくても、100点にならなくても99点は目指したいと思っていて、で、そうなった時に、私自身は、やっぱりこう、政治家とか、 スポーツ選手とか有名人インフルエンサーじゃないので、なんか自分の持ってる声の音量っていうのはやっぱり小さいんですよ。だけどなんかそれでもこうやってこう小さい声でもこうコツコツコツコツ発信し続けることで、まあ、今回このポッドキャストもそうですけど、もうどんどんどんどん今までこう知り合いじゃなかった方のところにもこう届いて、でそれがまた次の人に届いてっていうので、まあ、スピードは、ね、政治家が何か発言することに比べたらスピード遅いかもしれないんですけど、なんかそこがこう一つのこう洗いみたいな感じで、まあ、同盟みたいな感じで、まあ、どんどんこう変化のあるものにはつながっていくと思っているので、まあ、その99点の世界を目指すためにも自分自身はやっぱりこうどんなに小さい声だったとしても発信はし続けていきたいなと思ってます。
なるほど、ありがとうございます。じゃあ今後どんな展開を考えているとかいうのはありますか？
そうですね、なんか最初にちょろっと話したんですけど、そのケルナ自身がすごいちょっとレディースのブランドだったんですけど、やっぱりこう自分を愛するとかルッキズム問題って女性だけじゃなくて、まあ、男性ももちろんあると思うんですよね。そのなんか背が高くないとモテないとか、まあ、男だから泣いちゃダメとか、まあ、男性も出会うべき論ってたくさんあるから、徐々にこのブランド自身をこうレディースブランドからユニセックス両方ジェンダーレスっていうところに展開をしていきたいなっていうのが一つあります。で、個人の活動としては結構こうルッキズムをテーマに本を書かせていただいた後からは、まあ、講演活動とかコラム書かせてもらったりとか、結構執筆作業とかも増えてきたので、そこはもっともっとアウトプット先は増やしていきたいなと思ってます。
ありがとうございます。じゃあちょっと最後なんですけど、まあ、5本出されてるんですけども、何かご自身でおすすめしたい本とかがあれば教えていただけますか？
あ、そうですね、私おすすめしたい本というか作家さんなんですけど、ふえみさんっていう人がいて、笛ってリコーダーの笛に美しいで、ふえみさんなんですけど、多分私同世代なんですよね。で、ふえみさんも結構その日本の社会問題について、まあ、ルッキズムじゃないんですけど、どちらかというと政治寄りでいろいろと問題発信をすっごいわかりやすく書いている方 で、ちょっとそのふえみさんとの対談の記事とかも近々出るんですけど、なんかふえみさんの本は一つすごくおすすめで、で、あともう一つが漫画なんですけど、ブスなんて言わないでっていう漫画があって、でちょうど来月4巻来てるんですけど、ブスなんて言わないでっていうのが、まあ、とあるアラコさんが書いてる漫画で、これもめちゃめちゃおすすめです。なんかルッキズムって結構本当にイケメンって言われてる人とか美人とされてきた人でも苦しんでいるんだなっていうのが結構多角的にわかる漫画なので、その2つの作者さんはすごくおすすめです。
ありがとうございます。では、オンラインのウェブサイトとインスタを載せようと思うんですけど、何を一番フォローするのがいいですか？
あ、そしたらインスタで私の個人のインスタとケルナのインスタをタグ付けしてもらえたらありがたいです。
わかりました、ありがとうございます。
はい、
今日すごくお忙しい中、
はい、とんでもないです。
インタビューさせていただいてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後までお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがお役に立ったら、配信登録、レビューまたは星マークポチッと押して、多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです。こういったトピックのトレーニングに興味のある方は、女性限定ですが、無料のメンタリングコミュニティ、ハピリーエバーアフター未来デザインにご参加ください。ショーノートにリンクが貼ってあります。ではまた次回お楽しみに。